戦国史怪談人間田中角栄第2話創世界結成の衝撃。案内役は私落語家の三遊亭楽八です。元総理大臣の田中角栄は昭和60年2月27日に倒れる直前まで浴びるようにウイスキーを飲んでいた。それが脳梗塞の直接の引き金になったことは間違いない。何が角栄を酒に向かわせたのか。
創世会に決まってるじゃないですか。
そう話したのは角栄の後援会越山会の会計責任者として越山会の女王と呼ばれ愛人でもあった佐藤亜希子だ。田中派は昭和49年11月に角栄が総理大臣の座を降りて以来総理を出していなかった。田中派は常に他の派閥のトップを担いできた。カゴに乗る人、担ぐ人、そのまたわらじを作る人という言葉があるが、いつまでもわらじ作りではなくカゴに乗りたい、担ぎたいという不満が竹下登を会長とする創成会設立につながった。昭和60年2月7日、創成会は田中派の3分の1にあたる衆議院議員29人、参議院議員11人の計40人で旗揚げした。当初、角栄は創成会に好意的だった。旗揚げの中心になった当時若手の梶山清六、小沢一郎、畑勤村が、派内で勉強会をやりたいんですがと言ってきたのに対し、
いいよ、やったらいい。田中派と同心円で行こうや、と答えた。
ところが、創成会が実質的な竹下派の旗揚げであり、同心円ではないと分かると、角栄は激怒した。
これで竹下が総理になる目はなくなったな、
と亜希子に語った。角栄は、派内から首相を出すなら、
1に二階堂進む、2に江崎真澄、3に後藤田正春。順番を間違ってはいけない、とも語っていた。
亜希子は、
角栄は創成会を潰す気でいました。倒れなかったら潰していたと思います。
と振り返り、角栄が内心では創成会を認めていなかったことを明らかにしている。だが、創成会は順調にメンバーを増やし、形成会に発展。竹下派として日本の政治の表舞台に躍り出た。そして、角栄が倒れた2年後の昭和62年11月6日、竹下は総理大臣の座に就く。創成会に40人が集まった後、角栄は荒れるようになる。
ふざけるんじゃないよ、冗談じゃない、勉強会というから許したんだ、
と大きな声を出し、この日から20日間毎日オールドパーを2本空にした。亜希子は
朝からウイスキーをガブ飲み、事務所に来る頃には目は真っ赤でした。千鳥足でいくら止めても酒を離さなかった。それが毎日でした。そして20日後に倒れたんです、
と話した。梶山清六が、
ママ、親父が倒れるなんて思いもしなかった、誤算でした、
と言ってきたとき、亜希子は
原因はあなたたちが作った創成会にあるのよ、
と指摘した。そして
もっと話し合っていれば角栄の理解も得られたはず、
と残念があった。元秘書の早坂茂蔵はちょっと別の見方だ。
親父は昭和49年に総理を辞めてから一兵も脱走者を出さずに他の派閥のボスを総理にしてきた。政権党の派閥というのは総理を出すためにある。それが11年間も総理候補を出せなかった。そこで総理候補を出そうという動きが起こった。政治家としては当然の行動ではないでしょうか、
と創成会に理解を示す。終戦直後に角栄の会社田中土建工業に入社し、角栄が衆議院議員になってからは公共事業担当秘書として45年にわたって仕事をした山田大使は生前、田中先生の秘書は大勢いましたが、個人的な理由で辞めた一人を除き、皆そばを離れませんでした。人情味があったからです。それをあんな形で創成会を作られたら、あれもするでしょう、と角栄の心情を推測していた。天才的な政治家と言われた田中角栄を説く不可欠の要素として、
早坂はバセドウ病を挙げる。バセドウ病は甲状腺機能亢進症を起こし、女性の1000人に1人くらいの割合でかかる。男性はその4分の1くらいだという。この病気に角栄は郵政大臣を務めた昭和30年代前半から苦しめられてきた。汗をかく、食欲が増すなどの他に精神状態が不安定になるという特徴がある。興奮しやすくなり、イライラが募るのだ。早坂はこう解説する。普通の人が1時間に100回頭が回るとすれば、角栄さんは1万回回るんです。全神経、脳のあらゆるひだが動員されて、脳細胞の全てがフル稼働します。だから判断も仕事も早い。例えて言えば、ガソリンを満タンにした車が銀座4丁目の交差点で大勢の人が歩いている中を80キロのスピードで人を跳ねないように全神経を集中して走り抜けるようなもの。それだけにひどく疲れるんです。その角栄の体を処方によってうまくコントロールしていたのが、東京帝心病院の医師、鹿島正明だった。だが、創生会騒動で角栄の糸は切れたのかもしれない。イライラが募り、精神は極度に不安定に陥った。鹿島は平成6年当時の取材に対し、ここは官庁の病院、個人の病気について語るわけにはいかない、風化していないし、まだ生々しい、それにいろいろあるし、との返事だった。角栄が倒れた2ヶ月後、田中家は角栄を一方的に退院させ、鹿島や早坂に絶縁宣言をする。以後、彼らが角栄に会うことは二度となかった。戦後史開封、人間田中角栄。最終話の次回は、田中角栄のもう一つの過程についてお送りします。
産経新聞社がお届けする戦後史開封、最後までお聞きいただきありがとうございます。番組をフォローすると最新エピソードが自動でダウンロードされるので、外出の際にはデータ容量を気にせず楽しめます。番組右上のフォローボタンからぜひフォローをお願いします。またアップルポッドキャストでは高評価とレビューをお待ちしております。ぜひ皆様のご感想をお聞かせください。